皆さん、こんにちは。タカパイです。
ベルヌンです。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
いやー、さっきも話しましたけど、昨日めちゃくちゃ暑かったですね、話してましたね。
めちゃめちゃ暑かった。気温も高かったですけど、湿度が特に高かったですね。
そうっすよね。ずっと
今
雨降っ
週
て
って
たん
い
で、
う、はい。そうっす
急に
ね。
晴れたと思ったら、めちゃくちゃジメジメしてて。
もうサウナ入ってるみたいでしたね、ずっと。
確かに、きつかったな。
ですね。
今日はですね、今日のテーマからいきますか。今日のテーマ、第5回？ 5 回目ですかね。キャリア雑談ということでですね、ゲストの方をお呼びしておるんですよ。全然嬉しそうじゃない
イエーイ。ちょっと控えめにしときまし
な。ありがとうございます。そうですね。では、本日のゲストは、増田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。増田と申します。
よろしくお願いし
お
ま
呼びい
す。じ
ただき
ゃ
ありがとうございます。
あ、いえいえ、こちら
こ
こ
ちらこ
そ。
そお越しいただきありがとう
ありがとうございます。
ございます。朝早く。
そうっすね。
いえ、全
朝
然
早
全然。
く。
もうこのポッドキャスト、朝が早いことで結構有名ですからね。
そうっすね。
適当なこと言いましたけど。
素敵な休日の始め方になってて、こちらとしても ありがたいです。
そう言っていただけると嬉しい。
確かにそう言っていただけると、
そうですね。簡単に増田さんの方からちょっと自己紹介をお願いしてもいいですか？
増田太郎と申します。皆様よろしくお願いします。で、まず、機械学習が大好きな人物の一人という感じで、一応カグルでエキスパートを取っているのと、競技プログラミングとかも最近は全然精進できてないですけどやっていて、今レートが緑ぐらいで、ゆっくり勉強するのが好きで、そういうことをやっていますという感じです。趣味の話から入っちゃったんで、仕事の話をすると、実は今月新しい会社に 入社したばっかりでして、そこでは2B 向けの SaaS プロダクトみたいなところに、自然言語処理とか、機械学習の技術を入れて、より価値のあるもの作りをこれからやっていきたいなという仕事をする予定です。簡単ですが、そんな感じで
ありがとうござ
大
い
丈夫ですかね。
ます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。そっか、増
よ
田
ろし
さん、
くお願い
京
し
プ
ま
ロもや
す。
られてるんですよね。
そうですね。今はあんまり関係なくなっちゃったんですけど、その転職活動をしてた頃に、一部の企業でコーディング試験みたいなのが出るので、それ対策も兼ねてっていうのと、あとは仮にもっといいレートだったら、そういう、なんていうんですかね、強い企業にも注目してもらいやすくなるかなっていうような、割とそういう、
なるほ
下
ど。
心みたいな ところがきっかけではありますね。純粋に、コード書くのも好きというか、楽しいなっていう思いももちろんありますけど、そんな感じでやり始め
な
て、
るほどです。なるほどです。い
って
や、
感じで
という
す
ことでですね、今日は増田さん含め、キャリアの話だったりとか、
ね。
あと私生活の話、プライベートの話もちょっとしていければと思うんですけれども、まず増田さんのキャリアをちょっと深掘っていければなと思ってまして、いろいろご転職とかもされてると思うので、そのあたりちょっと聞いていけたらなと思うんですけれども、
もちろんです。そうですね。今年が31歳になったばっかりなんですけど、すでに4社目っていうことで、割と転職回数としては多めなのかなと思っていて、時系列で古いところから行くと、最初は東芝の研究所に新卒で入って、そこでは音声を研究してましたね。もともと学生時代、そういう音を使った信号処理みたいなテーマで修士論文を書いていたので、割と関連があって、かつ自分も興味があったので、そういうところに最初配属されました。で、 まあそれはそれで面白かったんですけど、なかなかその研究ってこう実用化からは結構遠いというか、
うん、
もっと世に送り出すような仕事もしてみたいなっていうことで、2年勤め上げてから1回目の転職を考えて、次がコンサルの会社なんですけど、そう、はい、コンサルなんですけど割と技術寄りの部門というか、割と新しめの技術を直接クライアントに届けるみたいな仕事ができるような部署に配属されましたと、
うん、
そのさっき言った直接技術価値をお客さんに届けるみたいなのがやってみたかったっていうとことか、
うん、
あとはその研究者って結構なんだろうな、あんまり全然けなす意味はないですけど、必ずしもこうコミュニケーションが得意じゃない人もいるかなっていう印象もあったりしたので、うん、なんか自分としてそういうなんだろうなコミュ力みたいな割とこう漠然とした思いですけど、ところも鍛えてみたかったなっていう思いがあって、うんうん、まあそういうコンサルみたいな仕事も一回やってみたいなと思って入って、
うん
うん、でそこではRPA っていうその定型業務を自動化するようななんていうんですかね、
はい、
VBA とかマクロみたいなものの延長で、うんうん、なんかこう GUI 操作で普段やってる業務を自動化するっていう開発を、まあ、1年ちょっと担当してましたっていうのが2社目ですね。
なるほど、
うんうんうん、
はい、
あちょっと質問したいことがあるんですけど
あもちろん、はい、
なんかありがとうございます。コンサルっていうと、
はい、
自分のイメージ的にはむしろその直接技術の価値を届けに行くっていうよりは、また一段、はい、一段その、まあ、プロダクトを作ってる会社よりは、一段ちょっと遠いところにあるのかなって思ったんですけど、っていうのもなんか
はい、
コンサル出身の人がよくその、自分がした仕事の最後まで見れないとか、なんかそういうところに不安感を感じて、で、実際にプロダクトを作ってる会社にご転職されるっていうケースって多いなっていうふうに思ってて、
うんうんうん、
なのでなんかその、なので、まあ、その、増田さんがその所属されてたコンサルが結構特殊なコンサルティング会社だったんですかね。
どうなんだろうな。会社はいわゆる総合コンサルファームみたいなところだったんですけど、
はい、
うんうん、なんだろうな。たまたまその案件が特殊だったのかもしれないですけど、割とその、はい、自分たちでも開発まで担当するっていう。
うん、
動きができてたので、うん、まあ、そういう意味では結果論ですけど、
なるほど、
はい、自分たちも技術ちゃんと触りますよみたいな感じではありましたね。
あ、なるほど、
まあ、ただその八木沼さんのご指摘通り、そこまでなんか高い技術力がつくかっていうとあんまりそんなことはなくて、まあ、それがそのまま次の転職理由にもなっていくんですけど、
なるほど、
はい、っていうのが実態だったかなと思いますね。
うん、なるほど。確かに僕もコンサルのイメージっていうと、はい、ゴリゴリなロジックを考えて、それでなんかアドバイスするアドバイス屋さんみたいなイメージがありましたけど、
うんうんうんうん、
開発とかもされてたんですね。
そうですね。だからそういう意味では確かにコンサルにしては珍しかったかもしれないですね、
うんうんうん、
まあ、ただなんかそれをやるからにはやっぱり開発の知識、技術の知識がちゃんと分かってないとダメだなと思ったんですよ。
なるほど。
でそれがなんかちゃんと分かってるような人も実はあんまりいなくて、
ほうほう、
ちょっと、
うんうんうん、
そこのもっとなんか基礎的なところを学んだ方がいいんじゃないかなっていうような危機感を持ち始めたっていうのが、まあ、次の転職理由ですね。
なるほどなるほど
なるほどなるほど、
はい、
まあ、その次は、はいはい、
はい、SIR の会社なんですけど、ISID という会社に転職することにしました、う
ん
う
ん
う
ん、あれこれコンサルはどのぐらいいたんですか、何年ぐらいいたんですか、
実働してたのはもうジャスト1年ぐらいで結構短かったですね、うん、割とな
るほど、
なんか見切りつけるときはすごい早いっていう感じではありますね、
うん
うん、でそうですね、 SIR の会社に移ってたんですけど、まあ、その外資でもないので割とじっくり なんだろうな、開発に関するスキルが学べるかなっていうような、まあ、これもちょっと漠然としてはいるんですけど、まあ、そういう理由でちょっと、会社を変えて、まあ、勉強したいなというふうに入ったのが最初ですね。で、あとはなんかその技術内容もちょっとやることを変えたいなっていう思いもあって、なんだろうな、やっぱりその時はちょうど2018年とかだったんで、もうなんか AI ブーム全盛期みたいなところも相まって、もともとその修士の研究でも機械学習ちょこっと使ったりはしてたので、
うん、
やっぱそっちの方が面白いなとか、自分も仕事でそれ使いたいなみたいな思いがあったりして、はい、そういう扱う技術も変えたいなっていうのもあって、はい、そういう環境の変化っていうのを選んでますね。
なるほどなるほど、
はい、ただ最初はなんかそのいきなり AI じゃなくて、その ISID っていう会社でも RPA を扱ってたので、最初はそっちを手伝ってくれっていうことで、うん、まあ、そっちの仕事をやってたんですけど、まあ、徐々に自分の希望というか機械学習の方にシフト、社内移動してシフトさせてもらえることになって、ようやく業務で機械学習ができるようになったっていうのが2019年とか、
うん、
それぐらいですかね。
なるほどなるほど。結構社内移動とかはなんていうんだろう、しやすかったんですか？うん、
いや、しにくかったですね。
そうですね、なんかそんなイメージがあるんですけど。
そうですね、そこがなんか不満すぎて辞めるみたいな人もざらにいるみたいなんですけど、うん、
そうですよね。
自分はかなり運が良かった方かなと思いますね、
うん、ああ、なるほどなるほど。
なんかそれらしいアピールを相当移動する前の上司にはしてましたね、うん、なんかこれぐらい勉強してるし、
はい、
うん、なんか機械学習の方が貢献できると俺は思うんだみたいな、こう熱い気持ちをなんかプレゼンしに行ったりはしましたね。
なるほどなるほど。じゃあなんかそういう努力と、あとはまあちょっと運も相まっていい感じにやりたいところに行けたみたいな感じなんですね。
そうですね、うん、そういう意味では本当にいい会社だったかなと思いますね。割とこう、うん、若手がの意思みたいなのは結構尊重してはくれる方だったかなとは思いますね、
うんうん、はい、なるほど
なるほど。でその今の会社への転職理由になったところはどういうところなんですか？
はい、ですね、やっぱりそのこれは割とあるあるなんじゃないかなと思うんですけど、うん、一つはこうより強いやつに会いに行きたいみたいな感じですかね、うん、やっぱり ML 系をメインでやってる会社ではなかったので、もっとなんだろうな、うん、ゴロゴロデータ分析とか強い人がその辺に転がってて、
うん、
気軽に質問して自分もそっちのスキルを伸ばしていけるっていう意味でより良い環境を求めてっていうのが理由の一つですね、
うんうんうん、
あとはそのやっぱり業態を変えたいっていうのも、これも割とあるあるかなと思うんですけど、
うん、
やっぱり自社サービスを持っていてデータ基盤を持っていてっていうところだと、必然的にそういう機械学習とかデータ分析周りの技術が役に立ちやすいだろうっていうふうに思ったっていうのもありますね、
はい、うん、
どうしても SI って3ヶ月プロジェクト期間なんか契約結んで終わったら終わりみたいな感じで、はい、なかなかこう世に送り出していくっていうところまで携わるのが結構難しかったので、
うん、
そういう、はい、自社サービスの方でデータ分析とか機械学習使いたいなっていう思いから今の会社に来たというような感じですね。
なるほど。そのより強い人に会いたいっていう気持ちはめちゃめちゃわかりますね。自分もそれが、はい、転職理由になったこともあるので、
うんうん
うん、
はい、大事ですよね。
大事ですね、
はい。ツイッターでも定期的にそういう発言は観測しますね。それがその、
はい、
強い人に教えてもらえるっていうのが最大の福利厚生だみたいな
ああ、なるほど、
つぶやきがあって、それはめちゃくちゃ共感しますね、
はい、そうですね。なんかその自分だけがその、まあ、機械学習とかを知ってるっていう状態だと、どんどんその、はい、井の中の蛙感が 増してて、それに結構自分は耐えられなくなっちゃった
ん
で、
うんうん
うんうんうん、
なんか別にその世の中のからしたら別に大したことはやっていないのに、なんか社内だとめちゃめちゃ、うんうんうん、めちゃめちゃすごいって言われるみたいな、そのギャップがなんか逆に苦しかった記憶があります、
ね、おお、なるほどなるほど、いや確かにな、
僕もまさにそんな感じでしたね。前の会社でいた部署がこう研究開発寄りだったんですけど、
うん、
その部署の中でちゃんとそういう機械学習をやってるみたいな人が他にあんまりいなかったんで、
うん、うんうんうん、
はい、それは結構そうですね、似たような悩みはあったりしましたね。
うんうん、なんかもう今はどうなってるかわからないですけど、DNA さんも、はい、当時その神楽の強い人はみんな DNA さんにいるみたいな状況あったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
なんかその頃とかもう飛び抜けてましたね、 DNA さん、そういった機械学習界隈でなんか強い人がいる環境っていうと、もう先に名が上がるみたいな感じで、
うん、そうですよね。
確かに。で、現職は今月から働いてらっしゃるってことですよね。
はい、
なるほど。
まだ何も生み出してないですけどこれから頑張りますという、うん、はい、
で、
う
ん、
なるほどなるほど、ありがとうございます。
そう、はい、めちゃめちゃ間もないですよね、その現職に疲れてから。
確かに。
そうですね、はい、今のところ主な実績としてはワクチンを打ったぐらいしかないです職域接種で打たせてもらえたんで、はい、
なるほどなるほど、確かにワクチンも結構関心ありますって
大事ですよね。
はい、
なんか研究所時代の話をちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、はい、
研究
あ、東芝の時、はい、はい、研究ってのが具体的にどう、はい、なんだろうな、
あ、テーマというか
何を目標にやるものなんですか、やってたんですか。
まあもちろん最終的にはその東芝のサービスに実用化されるっていうこともあるんですけど、うんうん、具体的なテーマの話をすると、僕がやってたのは音源分離っていう技術がありまして、はい、うん、まあ、イメージ聖徳太子みたいな感じで、うんうん、複数の人が喋った声をこう聞き分けるっていう技術を扱ってましたと。で、それ何に使いたいかっていうと、まあ、究極目標は結構難しいんですけど、会議でいろんな人が喋った発言を全部聞き分けて、もう議事録を自動で作っちゃうみたいな、
はい、
うんうんうん、
夢のような
感じ、
めっちゃ欲しい、
はい、そうです結構やっぱ技術的に難易度は高いんですけど、まあそういうことを目指していたりって、はい、まあその人が多いほどやっぱりむずいので、
うん、
まあ、最初はその2人の対面音声をこう、うまくこの A さんの声は A さんの声だけ集めるっていう、 B さんなら B さんだけ集めるっていうことから始めようっていうことで、うんうん、そういう研究テーマでやってましたね。
なるほど、じゃあ
なんか例えば商談とか、はい、
うんうんうん、
結構1on1でやるような場面が多いかなと思うんですけど、そういうとこに使ってくれたらなっていう感じで、
うん、
そ
ういう
技術というか、なるほど、アルゴリズムを考えるっていうようなお仕事をして、
それってなんかデータは自分たちでこう喋ったデータを使ってみたいな感じになってるんですか。
そうですね、自分たちでもうなんかそこら辺の適当な会議室とか使って自分たちで収録してましたね、
うん、なるほどなるほど、
じゃあ収録、
うん、
はい、なかなか
収録して
めんどくさいというか、
うん、はい、まあそうですよね、
大変なところではあったんですけど、
うん、
確かに泥臭さ、
確かに確かに、
あとはそのマイク自体も自分たちで発注したりもしてましたね、どういう形状がいいのかとか、
はい、
あ、へえ、
そのマルチチャンネル信号処理っていう、
はい、
なんだろう、技術というか分野があって、そのマイクをこう複数並べて、それでこう、うん、なんていうんですかね、音って波なので、うん、その到達してくる時間差を使ってうまくこう空間をフィルタリングしていくっていう、そういう技術なので、こうそのマイクをどう配置するかみたいなところでも結構性能が変わってきたりとか、 いう知見があるんで、はい、そういうのを、はい、発注するっていうところもやってたりしました。
なるほど。
そっか、じゃあなんか一般的に使えるようにするには結構その、まあ、今はもっと研究が進んでるのかもしれないですけど、当時はマイクの性能とかにも結構影響される感じだったんですね。
そうですね、割と今でも侮れないと思いますね。安いチャチーものとかいうよりはちゃんといい音で撮れる方が、あの目的としてはそのなんだろうな、音を集めるだけじゃダメで、その後、音声認識にかけたいので、
うんうん、
まあ、そこでの音がクリアな方が、まあ、もちろんいいですよねっていう感じなので、うん、意外とそういうハードウェアも侮れないってい
う
のはあったりしますね。
では今のそのリモート環境の方が、まあ、そういう研究からは楽ってことですよね、多分。
そうですね。
当時は1個の会議室に集まって、1個のマイクに向けて複数人が喋るみたいな感じだから、その音源を分離しなきゃいけないっていうことだと思うんですけど、今ってそれ一人一人がパソコンに向けて喋るじゃないですか、ビデオ会議で。そのリモートの会社は、ね、なので最初からまあ分離自体ができているので、そう考えるとまあ今の環境は結構楽ですね。
そうですね。だからやろうと思えば多分全部の発言した人のスクリプトはもう出せるんじゃないかなと思いますね。意外と Zoom とかも実装されないですけど、あ、もうされてんのかな。なんか英語はなんか出ますよね、
はい、
リアルタイムで、
あの、あ、
音声認識した結果とか。
確かにあのトラン、なんか出ますね、字幕は出ますね、ビートとか出て、
うん、
あとちょっと自分があの研究開発組織にいたことがないんですけど、その実用化まで大体どんぐらいまで、どんぐらいの時間がかかるもんなんですか。
よくて、
はい、
1、2年はやっぱかかるかなって。
ほう。
下手すれば5年先のことをやってるとかもざらにあるので、
はいはいはい、
まあそういう感じですかね。
なるほど。はい、
なるほど。
なんで、まあ、数年やって出るか出ないかぐらいの、
はい、なるほど。
長いな。
はい、かなり
確かに
腰を据えた感じ
というか、うん、はい、うん、確かにかなりじっくりって感じですね、
うんうん、
そうですね。特に業種とかにもよるかもしれないですけどね、メーカーって結構、
うん、
そういうなんだろうな、長期スパンで研究するっていう雰囲気があるような気がしますね。
それってなんか どこまでいったら実用化いこうってなるんですかね、まあ、はい、なんか一応敷地的なものがあるんですか。
まあなんていうんですかね、割とざっくりですけど、やっぱり数値目標は決めていて、例えばさっきの話だと、うんうんうん、まあ、音声認識誤り率がエラーレートが何パーセント以下になったら、うんうん、
はいはい、
まあ、一応使い物にはなるんじゃないかっていうことで、うんうん、その試作のアプリ作って、
うんうん、
まあ、こう技術営業みたいな人が売り歩いてもらって、使いたいっていうお客さん巻き込んで、まあ、実験みたいなのやったりして、でいけそうだねってなったら本格的に売り出すみたいな、そんな感じかなと思いますね。
うん、ああ、なるほどなるほど。
じゃあその後ってなんか多分基準に達したから終わりではなくて、まあデバッグとか、まあ、もしかしたら論文化とか、なんかそういうのもプロセスとしてあるのかなって思うんですけど、この辺りはどうなんでしょう。はい、
まあ、そのアプリとして作り込むみたいなところ自体は研究所はあんまりやってなくて、
うん、
こうグループ会社 その開発専門部隊みたいな方々が別でいたので、うん、そっちに投げるみたいな形が多いはずですね、
うん、
僕はその実際の製品化までこぎつけられなかった人間なんで、そのちゃんと実体験としては分かってないですけど、そんなイメージ、うん、で論文の話はもちろんあって、
うん、
あの業務目標として明確にあったりとかノルマがあるみたいな感じでは全然ないですけど、まあ書いてなんかどっかの割と有名な会議とか通れば、まあプラスの評価みたいにはもちろんなりますね、
うん、
あとは特許 獲得会社から、はい、会社から報奨金って言って、いくらぐらいだったかな、なんか数万円ぐらいだったと思いますけど、
はい、
が支払われるっていう、ような感じ
ですね、
う
ん、
なるほど。
数万円なんてもうちょっともらいたいですよね。なんか数十万ぐらいもらいたいですよね。
確かにちょっと
そうですね、額としては微妙。
あ、そうなんだ。
うん、
はい、確かにそうですね、結構書くのは大変だったので、
はい、
そうですね、割とコスパ的には微妙だったかもしれないです。まあそのちゃんと発明した技術がめちゃくちゃ使われるなら大儲けみたいな感じにはなるみたいですね。
うん、
確かに
ベテランみたいな方も研究所にいらしたんですね。その方はなんか、
はい、
半導体関連の技術でなんかもう、
はい、
いろんな、なんか必要不可欠ぐらいの特許をなんか、はい、発明して、
すごい、はい、
なんですか、印税っていうんですかね、みたいなのでなんかもう大儲けしてるみたいな、
は
い、人がいる。
それって個人もらえるんだ。
確かに確かに、そうですね、はい、
なんかその会社から多分何割か支払われるみたいな感じなんじゃないですかね。
いや、
どうだったかな、ちょっとあんまり適当なことは言えないですけど、まあ、はい、少なくとも、その使用料の一部は本人に入るというお話を聞いたことがありますね。
いやー、それは、ドリームですね、ドリーム。
確かにな。
まあ、
はい、
あんまソフトウェアの世界では聞かないですけどね、そういう。
うん、
その他社がパクってるかどうかって、
はい、
結構暴きにくいみたいな問題もあるみたいですね。
なるほど。
リバースエンジニアリングみたいなことしないと、
うん、
パクってるのかどうか表向きはすごく分かりにくいので。
確かに、
うん、
確かに、まあパクリめっちゃありますよね。コンセプト丸々同じじゃないかとか。
そうですね、
はい、もうこれアプリ同じアプリでしょみたいなものとかもありますか。
ありますね。
はい、
うん、
確かに。でもじゃあまあそのめちゃめちゃうまいこといけば、まあ、特許で生活みたいなこともできるってことですよ。
まあドリームとしてはありえますね、は
い、そうです、そうなんだ、
知らなかった。
うん、知らなかったな。
はい、まあ、あと、その研究開発、その、に、はい、まあ、2年から5年ぐらい見なきゃいけないってことなんだと思うんですけど、
はい、
その間の評価ってすごい難しいなと思って。
ああ、そうです。
はい。っていうのは、普通はその、まあ、初級年に2回とか1回とかだと思うんですけど、その半年の間でどういう成果を出したから、はい、まあ、このぐらい給与に反映しますよみたいな感じだと思うんですけど、研究開発だと、まあ、その、本当に成果というより成果が出るのが、まあその、長期スパンよりも全然長いみたいな、っていう感じだと思うんで、その間ってどうなるんですかねっていう、結構リアルな、はい。
確かに気になる。
でもそれはめちゃくちゃいい質問で、多分その、
はい、
どんな研究開発の、あの部署を構えている企業であっても、多分共通で持ってる永遠の悩みみたいなところはあるかな。うんと思いますね。なんで、うんうん、まあ、その僕が経験したところで言うと、なんていうんですかね、何年か後スパンでこうなりたいっていうのがありつつも、はい、まあその半年ごとに評価面談はやんなきゃいけないので、
うん、
まあこう落としどころというか、割とこう置きに行く感じの目標を一個、はい、少なくとも書いて、
うん、
まあ、
うん、
半年やってれば多分これぐらいの精度はいくよねっていうようなところで一つ目標を書いて、まあ、そこからは、まあ、全員がそうかは分かんないですけど、まあ、プラスしてそのもうちょっと高い目標みたいなのも掲げる人もいるのかなっていう、はい、そんなイメージですかね。なんで、まあ、その遠くの目標から逆算して、
はい、
まあ、半年ぐらいだったらこれぐらいかねえみたいな感じで、
うん、はい、
はい、書くっていう、そんな感じかなと思います。
なるほど、なるほど。
そうなんだ。いや、むずいっす、むずいっすね。なんかそのまあ、うん、2年か5年かで、まあ2年で終わるものか、あ、2年で実用化できるものか、5年で実用化できるものかで、結構その逆算したときに半年間で進める具合ってかなり変わってくると思ってて、
うんうんうん、
なんだろうな、本当は5年で実用化する計画で言ってたのに、なんか2年くらいで実用化できそうなスピードで半年やったけど、なんかその差分が測りづらいっすよね。
うんうんうん、
そのゴールが明確な期間が決まってないんで、だからなんか評価する方もそうですけど、こっちとしてもなんかなんていうんですかね、うん、こんだけやったったぜっていうのをアピールするの難しいなって思いました。
うん、その誰もやってないことをやるみたいな世界なんで、
はい、
かなりそうなんですよ。成果が出る保証はどこにもないっていうのは結構大変な仕事だなとは思いますね。それが向いてる人はめちゃくちゃ向いてるというか、
はい、
のめり込んでやるタイプの人は全然いいと思うんですけど、
はいはいはい、
僕はちょっと2年ぐらいやってこの世界は無理だなと、
はい
思い始めたっていうところは正直ありますね。
うん、
そうなんだ。どういう人が向いてるんですかね、研究開発とか。
やっぱりその論文とか読んでてもこう穴をちゃんと指摘できるような感じの人は結構向いてるかなと思いますね。だってこう、うん、はい、なんだろうな、こう一般の人よりはなんか断然高い水準でのロジカルに考える力とか、あとはその、うん、まあ、批判的に見る力っていうんですかね、うん、この先行研究、なんかその僕みたいな凡人だとなんか先行研究読んで強いみたいな感じで挫折するみたいなことがよくあるんですけど、読んでもなんか全然これができてないし、うん、これもできてないしみたいな、こう課題というかなんかアラーがちゃんと探せて、うん、でそれが、はい、なんていうんですかね、自分の研究テーマにそのまま落とし込めるというか、それだから問題を発見する力っていうんですかね、
うん、
うん、みたいなのは結構大事かなと思いますね。
確かになんか論文読んでると大体イントロダクションかどっかに、
はい、
まあ、過去こういう研究はこうあるけど、
うんうんうんうん、
まあ、過去こういう研究があって、だけど、まあ、ここの分野の研究は結構薄めなので、この論文ではそれをしましたみたいな論文は結構目にするんで、
うんうん
うん、そういうことですかね。
そうですね、必ず論文書くときもそういう構成になるので、
はい、
それができる人、まあ、批判的にものを見て、
はい、
自分で問題を見つけてこれる人はめちゃくちゃ強いと思いますね。多分、
うん、
そのちゃんと指導してくれるところとかだと大学院、はい、特に博士課程とかそういうことを学ぶ場所なんだろうなとは思いますね。博士号持ちの人はやっぱり強いと思います、はい、そういうところは。
なるほど、なるほど。いや、ありがとうございます。
あ、いえいえ
研究所話をたくさん聞いてし
まう。まあ、なかなか特殊ですからね、
うんうん、そうですね、あんまり僕の周りだといないので、すごい楽しかったです、
うんうん、そうですね確かに自分も研究所出身の方と一緒に働いたことは多分ないですね。
そうですよね、割とその、
はい、
研究なんかリサーチャーで始めた人はそのままずっとそれをやりたいみたいなタイプの人がやっぱりどうしても多いので、
うん
うんうん、
はい、むしろ僕の方が特殊なのかもしれないですね。なんか違うかなと思ってどんどん転身というかジョブチェンジしていくっていう、
うんうんうん、
方がむしろ珍しいかもしれないですね。
なるほどなるほど、うん、まあ、そうですよね。結構2年とかそういうスパンでこう転職されてるんで、なんかちょっと違うなと思ったら、うん、そう活躍の場を変えていくみたいな感じの意思決定をしてたってことですもんね。
そうですね、はい、
うん、
それまあきっかけはあの前もこの3人で喋った時にちょっと言ったかもしれないですけど、やっぱり東芝 の、はい、あの不正会計問題とか、はい、あと
ありましたね
原子力発電の会社の損失が6000億円みたいなのが、はい、でかでかと出たりして、
はい。
結構、なんかえげつなく僕らのボーナスも減ったんですよ。っ
おお、
てい
なるほ
う、
ど。
結構でかい事件が起きたのが割ときっかけというか、
ああ、
多
そ
分
う
ああ
ない
う
ん
こと
だ。
が、なんかああいうことがなくて、まあこう大企業の中安泰した給料が出続けていれば、あんま危機感とか持たなかったと思うんですけど、なんかそういうことが起きて、なんかその終身雇用という時代の終わりをまじまじと 食らった感じが したんですよね。なんで、
ああ、なるほど。
そう思うとやっぱり違うなと思ったら、さっさと別の環境に行って、なんか自分の目指したいキャリアを追い求め続けた方がいいだろうっていう、そういう思考に割と変わったかなとは思いますね。
なるほど。
なるほど。なんかそのいくつかこうご転職されてて、まあそれぞれ多分理由があって転職はしてると思うんですけど、なんて言うんだろうな。こうなんかキャリアの軸というか、まあ、転職はしつつもここはぶらさずなんか意識してるみたいなところってあったりするんですか？
そういう意味だと、割とその特に若い頃の方はなんか そんなにちゃんとした軸は正直なかったというか、まあフラフラしてたところも正直あるかなとは思いますね。こんなこと言うとあれかな、こう今後の なんか もし次また転職とかなった時にすごい これ聞かれてたらめちゃくちゃやばい気はしますけど
なるほど。じゃあ若い頃
な
は
るほど。
結構そのちょっとピンとこなかったら環境変えてみるかぐらいな感じで。
そうですね。正直そんなところはあったかなと思いますね。まあ、なんかその別に、あの時の決断は違ったなとかは全く思わないので、なんかその時その時では、ちゃんと考えてはいるので、はい。間違ってたとは全く思ってないですけど、
なるほど、な
まあ、
るほど。
結構、でも割と難しい質問ですね。その、まあ、なんていうんですかね。ちゃんと仕事してれば、最悪数年経ってまた違うなと思ったら、移ればいいかなぐらいの思想もあったりはしたので、今後、あと、その最初の会社が、なんかすごく傾きかけたっていう事件もあったりしたので、なんか、環境移ったところで、そういう、なんだろうな、職場環境の悪化とかももしかしたらあるかもしれないって思うと、まあ、その次の数年間、お前は何をしたいんだみたいなことを自分に問いかけて、次の居場所を選んでるっていう感じですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。なんで、軸というよりかはいつもどういう考え方で次の環境を選ぶかっていうことを考え出すときは、そのシンプルな質問に尽きるかなと思いますね。で、もちろんそれが今の環境で頑張るだったら、もちろん居続けますし、まあ、今まではそうじゃなかったっていうだけで、はい。決して自分ホッピングがしたいわけではないので、
なるほ
は
ど、
い。
なるほど。
今入った会社は長いこといたいなと、もちろん思ってますね。
じゃあちょっと自分からも聞きたいんですけど、今までの重ねてらっしゃったキャリアの中で、最もそのターニングポイントになったポイントっていうのはどんなところでしたか？
でも、さっきの話とほぼ一緒になっちゃうかもしれないです、その質問で言うと。やっぱり、一社目が一番でかかったか
ああ、
なっ
そうなんで
て
す
い
ね。
う。はい。なんかそ
なるほど、
の、
なるほど。
結構、学生時代からちょっと遡った話に なっちゃうんですけど、大丈夫ですかね。はい。若干、
ぜひぜひ、
長尺になるかもしれないですけど。結構、大学で勉強頑張ってた方かなと思ってて、その学科の授業、情報系じゃなくて物理の方の学科出身だったんですけど、割とこう、難しめの数式にも食らいついていってとか、やったりしてて、割とやっぱりそういう理系分野を学ぶこと自体も好きだったので、まあそういう感じの学生が憧れるのって、やっぱり必然的にそういう研究所の世界とかだと思うんですよね。なんか、端的にかっこいいというか頭いいみたいな、やっぱそういう、 最初はまあミーハー心ですね、
はい、
イメージもあるので、そのままそういうなんていうんですかね、研究者みたいなキャリアってすごい素敵そうだなと思って、
うん、
はい、そのまま、まあ、大学院もそういう感じで、
はい、
結構研究所に入り浸って、研究所じゃない、大学院の研究室ですね、はい、研究室にずっと入り浸って、
はい、
研究しまくるみたいな感じで数年間過ごしてとかやってきてたんで、うん、そういうなんだろうな、それ含め、あと東芝での2年間含め、そういうザ理系というか、まあ、リサーチャーみたいなキャリアの積み上げがあって、まあ、それを本当に捨てるのかみたいなところは結構悩みはしたんですけど、まあでもそこは、
はい、
さっきの話で、まあ終身雇用とかないから、本当に自分がやりたいことは今どれなんだみたいなことを改めて問い直して、まあ、そういう方向を一回転換したっていうところが一番大きかったですかね。
なるほど。
はい、
いや、それかなり難しい決断ですよね。まあ、今まで信じてたものをまた疑ってキャリアを、まあ、転換するっていうことなので、
はい、
それに至るだけ大きな出来事だったっていう。どうですかね。
そうですね、うん、やっぱりやるんであればちゃんと自分が活躍できそうかみたいなところも割と厳しめには見たかなと思いますね、はい、その研究者本当に自分は向いてるんだっけみたいなことはめちゃくちゃ悩みましたね、
はい、なるほど。
当時のなんか先輩方にもなんかぶっちゃけ、はい、どうですかね僕みたいなのを聞いてみたりして、
はい
はい、ちょっとその意見も参考にしたり、
うんうん、
っていうのもやってましたね。
なるほど、
うん、
やりたいことだけじゃなくて、まあその自分に合ってるかっていうポイントもまあ重視したっていうことですよね。
そうですね、まあ、本当に最悪のケースだとそのままずるずると大した成果も出さず、はい、なんか窓際研究者みたいな感じになり下がりそうだったので、それはやっぱ違うよなと思ったんで、方向転換もしするのであれば早い方がいいに決まってるので、
はい
はい、そこで、うん、自分はこっちじゃないのかなっていう風な思い切りがそこでできたのは大きかったかなと思います
。うん、
なるほど。いいっすね。でもなんか今振り返って後悔してないっていうのは、はい、やっぱその時々の決断が何だろう、合っていたというか、いい方向に向いてるんで、いいっすね。
まあそうですね、その時々で考え抜いたって思うと、うん、まあなんか局所的に見たらなんか局所最適解っぽさはあるかもしれないですけど、
うんうん、
それでもなんだろうな、その時の信じたなんか勾配の方にちゃんとこう降りていけているのかなっていう感じがします。
確かに。ああ面白いな。確かに。いやーすごいですね。
いやーいいな。ちょっとなんか大学の話も出たんで、なんか今ちょっとキャリアの話結構お聞きしたんですけど、はい、なんかちょっとプライベートの話も、はいはい、まあ聞けたらなと思ってるんですけど。
あ、そうですね、ぜひぜひ。
そうですね、なんか僕聞いた話で気になってるのが、まあ、一時期アメリカに住んでいたっていうところで、はい、この辺結構ね、興味ある方いるんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、
なんかそもそもなんでアメリカに行ったのかとか、アメリカどうだったのかとか、はい、なんかその辺ちょっと聞きたいなと思ってます。
はい、まあ、アメリカに3年間住んでいて、はい、それが小6から中2までっていう、
はい、
期間というか、はい、自分の年齢がそれぐらいの頃だったんですけど、まあ、きっかけは簡単で、はい、あの父親の仕事の都合 ですと。
うんうんうん。
うん。
で、そのうちの親が中学校の先生をやっていて、
はい、
理科の先生なんですけど、
うん、
その普通の公立中の教員だったんですけど、なんかそのたまたま、はい、なんていうんですか、その日本人学校がニューヨークの近くにあって、そこに、
うん、
その抽選で何人かその派遣するみたいなプログラムがあるんですよ。
はい、
3年
間っていう、はい、期限付きで、うん、っていうのがあって、それでまあ家族みんなでお引越しっていう感じで海を渡って、
うん、
で僕もその父親と同じ学校、その日本人学校の最初は初等部というか小学校入って、
うん、
で、
うん、
2年目からそのまま中等部に入学して、
はい、
っていう感じだったんで、実はそんなに現地の文化に日々触れまくりっていう感じでもなく、その、
うんうんうん、
クラスメートみんな日本人だったんで、
はい、
そういう、まあ、特殊なんですけど、まあ、基本は日本語を使うような学校に通ってたっていう感じですかね。うんうん、英語の授業だけ英語だった、うん、全部そのガチのネイティブが出てきて、
はいはいはい、
日本語一切通じないみたいな、はい、感じ、うんうん、最初はそれが辛かったですけど、はい
はい、
まあ、そんな感じの学校でしたね。
なんかその現地の例えば小学生とか中学生と交流みたいなのもあったんですか？
あ、そうですね、たまにやっていて、その学校のなんだろうな、エクスチェンジプログラムみたいな、
うんうん、
お互いの学校訪問してなんか文化を紹介し合うみたいなのをやったりこともありますね。なんか折り紙を教えたような記憶があります。 あと習字とか、
あ
日本の文化を、日本の文化をなんか英語で説明してこうやるんだよみたいなのを、
はい、
一緒に体験するみたいな、
なるほどなるほど、
をやった気がしますね。あとはもう本当に英語全く喋れなかった時期ですけど、その小6で転校してすぐなんか、うん、ホームステイプログラムみたいな、
はい、
そのお互いの家に泊めてみたいなのもあったんですけど、
は
い、なんか本当に全然喋れなかったんで、今思うともったいないなというか、
はい、
もうちょっと英語できるようになってからそういうのやりたかったなとは思いますね。
はいはい、ああ、なるほどなるほど。
そうなんですよ、せっかくそのガチのそのアメリカの家庭に何泊かさせてもらってとかはやったんですけど、
うん、
はい、
全然喋れなかったんで、なんか、
はいはい、
向こうの家族もなんかやや困惑気味でしたね、
はい、まあ確かに意思疎通できないってことですもんね。
そうですね、うん、
じゃあ英語は、
はい、
まあ、そのホームステイ通してまだ強制的に慣れていったっていうのもあると思うんですけど、なんかその体系的に学んだりっていうのはもう学校の授業だけでみたいな感じだったんですか？
そうですね、一番伸びたのはやっぱりその日々の授業かなと思いますね。
うん、
本当に何も分かんなくて、先生が言ってなんか隣の子にこそっとなんか、
うん、
今なんて言ったのみたいなのを聞いたりするぐらい英語できなかったんで、
うん、
最初はあれなんですよ、 Be going to ってあるじゃないですか、
はい、あります、ね、はい、
すぐ先の未来のことを表す表現、
はい、
その Go は知ってたんですけど、そのこれから何々するじゃなくてどっか行くみたいな意味しか知らなかったんで、
うん、
Going to、はい、Going to 言ってるのに全然なんか課外授業やんねえなみたいなことを思いながら聞いてるっていう最初本当にもうそのレベルだったんですよ。
なるほどね、ずっと教室にいるなと。
そうですね。なんでそこから始めて、でまあやっぱこう浴び続けるとだんだん分かってくるというか、
はい、
はい、みたいな、結構スパルタな感じではあったんですけど、
うん、
はい、それでだんだん、そうですね、浴びてると自分もオウム返しみたいなとこから始めて、
はい、
喋、
うんうん、
はい、れるようになり始めてっていう感じですかね。
お、
まあ、なんでそういうことを3年間もやってると、
はい、
帰国すると 割と英語は得意科目にはなったので、はい、そこはすごいありがたかったかなと思います。
うん、なるほど、なるほど。アメリカの朝ごはんはステーキが出てきますか？
はい。いや、全然ですよ。あれなんですよ。そのニューヨークって、
はい、
やっぱそこそこ日本人も多いので、完全なる日本食のスーパーがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
やっぱ輸入してる分ちょっと高いんですけど、
はい、はいはいはい。
その醤油だの味噌だの普通に自分家でも使ってたんで、
はい。
なんかその高パイさんがイメージするような欧米文化っていう感じはそんなに味わってはないですね。はい。なんかむしろ自分の中でカルチャーショックだったのはそのお受験とか、
はいはいはい。
なんかそのニューヨークに駐在するぐらいなんで、うん、やっぱそのいわゆる大企業のなんか、うん、エリートの子供みたいな子がやっぱクラスメートで多いわけですよ。
はい。
なんかその子らが結構仲良かったんですけど、その小学校6年の終わりで、うん、こぞってみんななんか中学受験のために帰国しますみたいな感じ。
はい。
それがすごいショックで。
はい。
はいはい。
その僕は田舎者なんで中学受験って何なんだとそんなにいいものなのかみたいな憤りすら覚えて、うん、こんなに仲良しなのになんかいなくなっちゃうなんてみたいな、
うん、
それがすごい衝撃だったんですよね。
なるほど、そういう意味での、はい、
なるほどな。確かに僕も長野県なんで田舎なんですけど、中学受験する人って多分いなかったと思いますね、はい、同じ小学校に。もうみんなその地区の中学校に行くみたいな感じだったんで、
う
ん、
そうですよね。
うん、なんでも中学受験そもそも知らないというか、うんうん、っていう感じだったと思います、ね、
概念がないっていう、
うん
うん、確かに自分も地元福島なので似たような文化で、まあ、でも少数でしたけどいましたね、中学受験する人。はい、
うんうん、
なるほど、なるほど。
当時の自分は何も分かってなかったんで、なんか勉強しなきゃいけなくて大変だなぐらいに思ってました。
うんうん、うん、そうなんですよ、はい、衝撃的ですよね。まだ小学生なのにそんな缶詰になって、
はい、そうですね、
ガリ勉しまくってっていう、う
ん、あですね、はい、みんなドッジボールやってるのにその中学受験の子は勉強するみたいな感じだったんで、
ああ、
うんうんうんうん、みんなだいたい放課後はドッジボールやりますよね。
確かに。やりますよね。休み時間ドッジボールしたね、大体。
そうですね。
はい。
そっか、じゃあそこでなんか、カルチャーショックを。まあ、カルチャー、まあ、そう、カルチャーじゃカルチャーか。
うん。
まあ、完全にカルチャー違いますね。
確かに。はい。
うん。なんで、僕はその、中学受験とかしてないですけど、
うん、
だんだん、その、したくなった子たちの気持ちが分かってきたというか、
はい。
うん、
残ってた子たちもやっぱりその賢い子が多かったんで、
はいはい、
まあ、そういう人たちに囲まれてると、なんかその僕はもう島根県っていうすごい田舎から出てきたんですけど、そこのなんか小学生の子たちと話してるよりもなんか断然面白いというか、囲まれてる人たちがどんな人たちかで結構なんだろうな、人生観変わるなって感じはしたので、
うんうんうん、
なんでその頃から割と、まあ、まだ幼くはあったんですけど、そういう意味でもなんか都会に出てそういうなんだろうな、賢い人たちに揉まれて自分も刺激を受けたいなみたいなことを思い始めるようになったのもその頃かなと思います。
うんうん、
なるほどな。確かに環境は大事ですよね。
うん、めちゃめちゃ刺激受けますよね、それは。
うん、うん、
そうですね、
羨ましいですね。
確かに
がっつり、うん、がっつりその中学の期間にそういう刺激を受けられたっていうのはすごい羨ましいですね。
うんうん、
はい、
うん、確かに。
そうですね、なんかそれがあってその帰国した時も、
はい、
なんかその編入試験みたいなのが必要な学校に行ったんですよ、はい、うんうん、その近所の、はい、なんかそのみんな義務教育で入る近くの学校じゃなくて、
はい、
あえてちょっと遠めの、
はい、
そういう入試みたいなのが必要なところに通ってみたいなっていうふうに 思って、実際それが結構大当たりで、
はい、
なんかすごくいいクラスメートに恵まれたし、なんかみんな賢いから話も面白いしみたいな
感じ、
なんかすごい子はもうなんかあれなんですよね、灘高とか行ったりもして。灘高って分かります？
あの、分かります
。多分、
はい、
日本でトップレベルに頭いい、
はい、
そういうところにも輩出したいっていう、結構すごい学校だったんで、
はい
はい、
そうですね、
それも相当刺激というか、
うんうん
うん、はい、面白かったですね、
うん、なるほど。
まあそうですね、それで上京したい欲がどんどん高まっていったみたいな感じですね、
うん
うんうん、お二人はどういうきっかけで上京されたんですか？
高橋さん。
僕はもともと本当は上京しようと思ってなくて、
うん、あ、そうなんですね。
なんかそうなんですよ、まあ、長野県好きだったので地元で働こうと思ったんですよ、はい、地元の IT 企業で働こうと思ってて、はい、で1社目なんか SIR に入ったんですけど、そこが長野と東京にこう支社があって、あとなんかちょっといろんなところに営業所があるみたいなとこだったんですけど、それでまあ長野でなんか長野の企業なんで長野出身の人めちゃくちゃ来るんですよ。長野出身でまあ例えば東京の大学とか行ってたけど長野に戻って働こうみたいな、
はい、
なんでもう新入社員の8割ぐらい長野県の出身なんですよね。で大体みんな長野勤務を志望するんですよ。
はい、
なるほど。
で、はい、でもその配属って大体長野と東京で半分半々ぐらいになっちゃうんで、まあ、誰かこう東京に行かされるわけですよ、うん、それで、はい、
なるほど、
東京に来たっていう感じだったんですよね。でもなんか今思えば
東京勤務が、う
ん、はい、
不人気って珍しいですね。
確かに。
いや、そうなんですよ。なかなか珍しいですよね。いや、でも今思えば良かったですね、東京に来て。多分長野にいたら転職とかしてないと思いますし、そもそも多分、結構、まあ、その長野にいる同期とかに聞いても、やっぱり東京と長野だと、やっぱりなんか東京で流行ったものが一旦落ち着いてからちょっとその田舎で流行るというか、多分技術的なところもちょっと、遅れて流行りがやってくるみたいな話をしてて、
はい、なるほどなるほど、
なんかそういう意味だとやっぱ東京にあの時に来れててよかったなって、うん、思いますね。すごい偶然ですけどそれは、
うん、うんうんうんうん
うん、なるほど、面白いですね、
はい、で僕は、うんうん、いやでもなんか今思うと東京の大学とかに来ておけば、まあ、お金はかかったと思いますけど、
はい、
うん、なんかいろいろもうちょっと楽しかったんだろうなっていうのはすごい思ったり、いろんな人から話を聞いたりしてると、なんかやり直すなら東京都内の大学とかに行くかなって今は思いますね。八木さんはどうですか？
あ、自分は大学の時大学から東京に出てきて、で、
うん、
でまあ、東京の大学受かったので、まあ、東京に出たっていう感じなんですけど、で、うん、なんで東京の大学を志望したかっていうと、結構適当な理由なんですね。で、自分が行った高校が父親の卒業校だったんですよ。
ほうほうほう。
はいはいはい。
はい、自分が行った高校から結構な割合が東北大に行くんですね。
ああ、はい、確かに確かに、
はい。自分福島出身で東北大と仙台なんで、まあ、地理的にも近いっていうのもありますけど、うん、結構東北大に行くんですよ。で、父親も東北大出身だったんです。
うんうんうん。
そこでなんか、もし自分がその、高校の父親と同じで、大学の父親と同じってなんか嫌だなって思って。
なるほど。
はい。なので、大学はとりあえず父親と違うところに行きたいなって思って。
お
とりあえず。
うん、
はい。で、東北大ってまあ、でも結構頭がいいところだと思うんですけど、うん、なんか父親とただ単に違うだけじゃなくて、ちょっと父親合意をしたいなと思って、で、まあそうなると結構都市圏の方の大学しかないんですよね。
うん。
まあ、偏差値とかだけで見ると、
うん、
でそこでまあ東京の大学に行きたいなって思ってまあ志望してで受験したら受かったから東京に来たっていう、結構、
いやすごい、
結構適当ですね。
いいですね、親父を超えないって。
東北大超えは相当相当すごいですよ、う
ん、はい、
すごいな。
だからめちゃめちゃ運要素もあります。
実際出てみてやっぱりなんか変わったりしました？
変わったことですか。そうですね、うん、その東京の大学に来てよかったなと思いました。東北大ではなくて、
うんうんうんうん、
東京大学に来てよかったなっていうものは、まあ、まあ東京という環境に慣れられたこととか、
うん、
まあ結構東京の方がまあ情報とかもまあ多分鮮度とかもあると思うんで、まあ、入れてよかったなっていうと、うんうんうんうん、はい、まあ思いますね。あとはなんか結構自分の専攻自体がそこまで今の職種に近いものではないので、なんかあんまりそういった面では得をしたなって思ったことはないですね。
なるほど
なるほど。
まあでも良かったですね。なんかそういった意味では、うんうん、まあ一応国立だったんでお金とかも多分親には負担が、まあ私立よりはかからなかったと思うんで、
うんうんうん
うん、はい、良かったなと思いますね。
なんかそれ、うん、あの大学受かった時に親父さんとは話したんですか。俺は親父を超えたぞみたいな。
全然話してないですよ。
話してない
はい。
いいな、親父超えってなんか
かっこいいですよね。
かっこいいですよね。
いや実際大学だけじゃ決まんないですけどね。なんかはい。
うんうんうん。
まあでもその当時はそういうぐらいの価値観だったっていう。
いやいや、なんか親からしたらちょっと嬉しい気もしますけど。
うんうんうん、うん、誇らしいですよね、
うん、
自分よりすごいとこに入る、
うん、まあなんかそう思ってもらえてると嬉しいですね、自分としては
。八木さんは積極的にあれですね、お子さんには俺を超えていけっていう、ちょっとそれを確認してもらって
やべえ、
親で相当ハードル高い、
ちょっと狭き門かもしれないけど、うん、なるほど、
まあでも超えてほしいですね。
うん、
ああ、まあそんな感じです。結構面白いですね、うん、人それぞれの状況ストーリーがあって。
うん、
確かに、
うん、まあ、こう考えると結構その田舎で生まれ育って東京に来たいって思うのも結構運要素が絡みますね。その増田さんのお話聞いてると、そのアメリカに行ったっていうきっかけがあったから東京に行きたいと思ったのであって、うんうんうんうん、もしもそのお父様が抽選から漏れてたらそう思わなかったかもしれないですよ。
確かに、
うん、
そうですよね。やっぱ僕もその地元の仲良かった友達と離れるっていうのは寂しいので、
はい、
多分そのまま一番近所の中学に通って、はい、一番近所の高校に通って、
うん、
適当な島での会社に勤めてとかそんな感じになってた気がしますね。あ、大学飛ばしたの、島根大学に行ってとか、そんな感じになってた可能性は結構高いですね。
うん、
うん、
確かにな。うん、なんか小中の時はもう本当に東京は危ないところだからみたいな、なんかそういうなんかイメージがありましたね。多分もう勝手になんかテレビとかでよく出るその歌舞伎町とかなんかそういう事件が起きてるみたいなのを多分よく耳にしたからだと思うんですけど。
はいはい、
でなんかあの、
まあ、修学旅行とかも、はい、
はい、でなんか自分でそう思った、多分思ってたんだと思いますね。
タカパイママが言ったんですか、そういうふうに。
タカパイママはそんなことは言ってなかったと思いますね。
なるほど。
うん、あでもなんか、あ、まあそうですね。なんか一回中学校の頃に友達と二人で東京になんか一泊ぐらいで遊びに行ったことがあるんですよ。うんうん、なんかその時はだそれ心配だったと思うんですけど、はい、母親からなんかすごい言われましたね。東京はなんか危ないところだから気をつけて行っていくんだよみたいな。渋谷とか原宿とかは危ないからねみたいな、はい、気をつけてねみたいなのはなんかすごい言われましたね。
うん
うん
うん、
ああなるほど、
うん、だからなんか東京ってなんかちょっと別世界というか、同じ日本だけどちょっと日本じゃないみたいな、はい、なんかそういう感覚は小さい頃はあった気がしますね。
うんうんうんうんうんうん、そうか、うん、マイナスから入ってたんですね、そういう意味だと。
そうっすね、
割とそこが、うん、僕と真逆で面白いなっていう感じがして、
うんうんうんうん、
僕は最初になんか旅行で東京来た時はなんかそのプラスの感情がすごい湧き起こったんですよね。
はい、
東京駅のなんかあのレトロな駅舎とか見て、うん、駅でかーみたいになって、はい、なんかスケールがもう地元と段違いの建物がボコボコあって、
は
い、渋谷とか行ってもなんかもうなんですかこう 巨大なスクリーンブワーみたいな、なんか本当に
確かに
時代が2個ぐらい先行ってるなと思って、島根と比べて、
うん
うん、環境絶対面白いじゃんと思ってなんか住んでみたいなと思ったっていうか、
うんうんうん、
分かりやすく田舎者の憧れ方をしてましたね、
うん、なるほど。自分は東京初めて行ったのは確か高校か中学かの修学旅行で東京に初めて行きましたね。
はい、
うんうん、はい、でも確かにそのビルでかーとは思いましたね東京駅の、はい、すごいですよね、あの大手町とかのビル。
そうなんですよね、立ちすぎててなんか空が見えないっていうのは衝撃的ですよね
確かにそれは思いました。あとなんかその小学校のグラウンドがゴムだったのがすごい印象的なんですよ。
ああ。
なんかあの、はいはいはい、普通に小学校がなんか住宅街の中にあって、なんかいきなりあって、
うん、
でっていうのが結構いな、まあ、自分の地元だと全然そんなことはないので、なんかそんなことないっていうか、うんうん、まあ、道路も広いし、
うん、
あと 川, なんか川の近くにあったんですよ、自分の小学校は。はい、なので、なんか、その、街の中にあるっていう感覚がなかった。
確かに。
なんか、ゴムのグラウンドかっこいいな、みたいな。
そう、なんか、怪我しても、はい、汚れなそうでいいですよね。
はい。
なんか僕の学校はそう、土とか砂とかついてめっちゃ汚いみたいな。
はい。
うん、
はい、自分もですね、自分も。はい、
確かに。
僕最初東京来た時水がめちゃくちゃまずいなって思いました、当時、多分小学生だったと思うんですけど、その時は小学生の時の修学旅行かなんかで東京に来て、うん、めっちゃ覚えてる、東京タワーのなんかレストランに行ってカレーを食べたんですけど、
はいはいはい、
その時のオレンジジュースに入ってた氷がめちゃくちゃまずかったんですよ、はいはい、すごい覚えてる、なんか
すごい、
と思って、
そんぐらい強烈だったんですよ、それは。
うん、なんか最初はオレンジジュースだったんですけど、なんかそのちょっと時間経って溶けた時にめちゃくちゃオレンジジュースがまずくなってて、
はい、
と思って、
はいはいはい、
この氷何みたいなそれすごい覚えてる。
そうなんだ、
はい、
いや確かにあの僕の地元は水道水そもそもまずかったんですよ、島根は。
なんで、
あんまり、
ね、
あんまりギャップはなかったですけど、
うん、
言われてみれば長野の水はうまそうなイメージありますね。
確かに、いやそこでなんか思いましたね、水道水が普通に美味しいから、うん、そんな皆さん東京初話聞いてきましたが、なんだろう、そろそろいい時間になってきましたかね。
そろそろ締めますか。
なんか増田さんの方からなんか PR したいこととかあればぜひ。
あ、まあ、まずはあのツイッターやってますので、あの高橋さんだったり八木沼さんだったりとつながってるので、うん、もし見かけたら、これを聞いてる方、気軽にコミュニケーションできたらと思ってますっていうのと、うん、あとあの自分結構音楽が好きで、音楽とデータ分析を絡めた勉強会っていうのを、うん、あの年に3回ぐらい開催しておりますので、うんうんうん、そちらも、はい、チェックしていただければと思います。
うんうんうん、
ハッシュタグミューアナっていう、うんう
ん、はい、
MUANA っていう5文字
をハッ
シュタグ入れて検索すると、うん、はい、それでツイートいろいろ引っかかると思うので、もしご興味ある方いらっしゃったら、ぜひチェックしてみてください。
直近だとなんかどういうイベントがあったりしたんですか？はい、
まあ、毎回その LT みたいな感じで、
うんうん、
あのそういうなんか音楽を対象に分析するのが好きな人に登壇してもらって、
うんうん、
その事例を話してもらうっていう感じなんですけど、直近のやつだと結構面白いのいっぱいあって、まあ、その機械学習で作曲するみたいなのがあって、
はい、
Google マジェンタっていうのを使ってなんかそういう機械が曲を作るみたいな話とか、あとはあれですね、なんかエレキギターのとなんか人間 とはどうインタラクションするかみたいなところで、はい、例えばその、うん、なんかギターの音作りをなんかなんですかね、もっと温かみのある音でとか、なんかジャキジャキした感じとか、
うん、
そういうなんか自然言語を入力するとなんかそれっぽい音作りをこうなんかエフェクターをこう自動でつまみ調節してくれるみたいな、そういうシステムを作った人の話とか、
うん、
はい、
なるほど、面白そうだ。
いろいろあります、ね、うん、あとあのベッチリのフリーっていうベーシストがいるんですけど、そのベースのなんかプレースタイルがその、うん、何年のアルバムからプレースタイルが変化し始めたかみたいなものを、はい、その機械学習モデルでなんか判別するみたいなことをやってる話とか、はい、めちゃくちゃいろいろ盛りだくさんです毎回。
面白そうですね、
うん、
はい、
確かに、
はい、
ぜひあの興味ある方は概要欄にもリンクを貼っておくので、ぜひあのそこから
ありがとうございます
過去のイベント内容などを見ていただけると。
はい、
そんなところですかね。八木沼さんも大丈夫そうですか、なんか最後に。
はい、大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。
はい、
告知は大丈夫ですか。告知は大丈夫です
告知、
はい、
告知ですか。あ、告知ありました。
あるの。
え、いつも告知しちゃって
どうぞどうぞ告知しましょう。
いや、まあでもちょっと次回にしましょうか。次回。
あ、じゃあ次回にしましょうか。じゃあ今日は、
はい、
はい、今日はこの辺りで、はい、終わりにできればと思います。今日はですね、第5回キャリア雑談ということで、増田さんにお越しいただいて、今までのキャリアだったり、なんかちょっとプライベートなことなどをお話ししていただきました。質問、コメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ、WIPFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また来週お会いしましょう。増田さんもありがとうございました。
ありがとうございました。